こんにちは、人生上昇塾、足立でございます。
同じく澤です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、いよいよですね、はい、明日から、セミナーが始まりますということでございまして、
そうですね、
本日はもう名古屋へ移動させていただくということで、
はいはい
はい、あの資料も全部もちろんもう全部揃ったんですけども、今回はですね、
はい、
もう何が起こってるのか、
うん
うん、現実ってどうやって作られてるのか、
はい
はい、それが全部分かってしまうというですね、
うん、
はい、でまあ ずっと前から言ってますけど、空っぽの意識の中に思考感情感覚をやってくるんだよと、
はいはい、
起こってるのはただそれだけだよと、
うん、
でやっぱりねこれ理屈だとこれ何の役にも立たないんで、うん、どうなったらそれが分かるのかという、実験をですね、はい、あの会場でやってみたいと。
お
はい、もうまあ一応最初はずっと15ページのマップを見ながら説明していくんですけど、
はい
はい、最後に、本当の自分に出会っていただくと、
はい
はい、いうちょっと新しいものを作りましたんで、
おいいですねこれ、
はい、もうぜひね、
うん、
理屈と体感ということで、
はいはい
はい、ドーンと言っていただければなと思います。
はい、
はい、会場にお越しの皆さんどうぞよろしくお願いします。
はい、
はい、名古屋会場まだ、残席ございまして、本日、うん、まで、申し込みできるようにしておりますので、
はい、
はい、名古屋セミナー行ってみようという方は明日ですので、
はい、
はい、あと、次の週18日大阪、
うん、
25東京、
はい、
で12月の2日福岡に参りますので、
はい、
はい、もう今までで一番実はお越しいただきたいセミナーになっておりますのでですね、
はいはい、
はい、豪華付録付き、
うん、
はい、気合入っておりますのでぜひ遊びに来てみてください。
はい、
はい、ということで澤さん、なんか今日なんか新しい瞑想をやってみたということなんですけども、
はいはい、
うん、
この間ね、あの NHK のね、うん、
はい、
あの教育で、あの心の時代っていう番組やってるんですけど、その中でね、
うん、
手動瞑想というね、
手動瞑想、どんな字を書くんですか、はい、
あの 手が動く瞑想、
手を動かす、
はい、手動、手を動かす瞑想というね、うんうんうん、
なるほど、
これはあのタイの、うん、お坊さんなんですけど、この方あの日本人なんですけどね、
はい、
あの30年ぐらい前に
タイに行って、
あのタイに行って、
はい、
それでタイで出家されて、
なるほど、
でそのまま現在に至るというね、
うんうん、
方なんですけど、
はい、
あのプラユキナラテボーという方なんですけどね、名前がね、
難しい、うん、
でこの方がそのお寺で、うん、あの修行された時に得得した瞑想の仕方ということで、
はい、
その手をね、
うん、
一つ一つこう形を作って動かしながら、
はいはい、
で今ここに気づくというね、
うんうんうん、
この手は今ここですと、
うん、
次にここだという、その今ここ今ここにこう手の動きによって気づいていくという、その瞑想法をね、
意識を手の動きに持っていくわけですね。
そうです、そうです、
はいはい、
で手は今ここだと、
はい、
で、ね、で次は、まあ、胸なら胸の位置に置いて、手は今ここだというね、うんうん、要は常に常にもう今今ということを意識していくという瞑想法なんですよね。
なるほど、
うん、ではこれやってみたんですよ実際ね、
手動瞑想ね、はい、
それであのテレビの中で、うん、まあ、10分から20分、
はい、
同じ動きをずっと繰り返しながらやるということで、
はい、
結構長いなと思ったんですけど、
そうですね、
でそれタイマーセットしてねやってみたんですよ、
はい、
うん、そうしたらねなかなか結構ね、
うん、
あのすぐ10分経ちますわ。
ああそうでしたか、ほうほう、
やっぱその一つ一つにこう集中していくと、うんうん、時間忘れるんですね。
そうですね、
うん
うんうん、忘れるということは、その時に自我がいないと、
そうそうそう、
うん、いわゆるまあ 言うたら時間なんていうものはございませんので、
うん
うん、今しかないんですよね、
はい、
うん、でもその今にし、まあ、自我イコール思考ですから、
うん
うん、いろいろ思考が出てくると、
うん
うん、その分ずっとこう記憶をさしていくわけですよね、
はい、
うん、でも没頭してる時って記憶してないじゃないですか、
うん、そうですね、
動きそのものですから自我がそこに必要がないので、はい、
うんうん、
自我が手を動かしているんではなくて、もうその動きそのものになっているわけですから、
はい、
今と一緒になっているわけですよね、
はい、
うん、今と一つになっている、その時時間がないという体験をされているわけですよ、
はい、
うん、だから、確かにタイマーつけてっていう記憶もあるし、
うん
うん、今それがなったっていう、ことも今気づいているので、そのタイムラグというのはあるんやけど、
はい、
そのいつもの10分ではないんですね、考えている時の。
そうですね、
うん、
うん、
そうそう、だからそういうことで今っていうものが、ああなるほどなと、うん、今におれば時間もないんやと、
そうそうそう、
うん、ということにね、手動瞑想、まあ言ったら、それも一つの瞑想だし、
うん
うん、音禅もそうだし、
うん
うん、歩行禅というね、歩きながら、
そうですね、うんうん、
それもそうだし、まあ言ったらみんな今の感覚なんですよね。
そうだから全部一緒なんですよね、
全く知らず実は、
うん、
うん、何でもいいんです、
そう、そう、ただ、うん、時間というのは自我のさじ加減なんですよね、要は、
そうですね、自我がいるときに時間を感じるということなんで、
う
ん、
そうそうそう
そうそうそう、いないときということが体感できれば、
はい、
今とは何ぞやというね、
うん、
うん、それがこれも感覚でしか分からないんで、
うん、うん、そうですね、
これ結局やるしかないんですよね、
うん、そう、
うん、だから何か一つね、その手動瞑想でもいいし、音禅でもいいし、座禅でもいいし、なんとか瞑想でもいいんですけど、うん、これをね毎日、続ける、
そう、やっぱあれですよね、うん、継続するってことがすごい大事ですね、これ、ね、
もう継続せんとどうにもならないんですよ、
ね、う
ん、
そうそう、
うん、だからね、どんどんどんどんその感覚っていうのを教えてくれるものがあるので、
うん
うん、だからやっぱり何でもそうですよね、その剣道やったら剣道、
うん
うん、勝手に、打ち込みやってるったら、
そうそうそう、
うん、体が覚えちゃうわけですから、
うん
うん、もうそんなもんね、あ、しないが来たなと、
そう、
避けようなんて言ったら避けれませんよ絶対、
うん、ダメです、それは、
うん、それは後で避けたっていう後付け思考がやってくるだけの話で、
そうそうそう、
もう体勝手にやってるんですよ、
うん
うん、それは日々やってるからこそ体が勝手に動くわけであって、
そう、
うん、だから何でもそうなんですね、継続せんと何もならないと、
うん
うん、
そう、本当ね、うん、考えるのは、ね、遅れとりますわ、
うん、もう考えるのはいつも思考後付けなんでね、
う
ん、
そう、
うん、でボールでもそうです、160キロのボールなんか絶対打てるわけないんですよ、
うん、
科学的に考えたって、
うん、そうですね、
うん、よし来たな打とう、じゃあもうボールが通り過ぎてるわけですから、そう、うん、反応として体がもう動いちゃって、でその後で、ああ、僕は好きなコースですから、グッとバット振りましたっていうのは後付け思考なんですね、
うん、そうですね、
うん、そう、うん、そんなことそんなこと考えてたらもう絶対当たりませんから、ボールって、
だってもう 0. 点何秒の世界ですからね、
0.1 秒とか、
うん、
もうそうなんでしょう、
そうですよ ね、
ね、ボール打つっていうのはもう何でもそうなんで、うん、だからその今という感覚も継続することによって、
うん、
体を覚えていくので、
はい、
うん、これはもう継続するしかないよねと、
そうですね、
うん、ちょっとむちゃくちゃやれっていうわけじゃなくて、
うん
うん、朝、僕は朝はおすすめしてるけど朝10分とかね、
はい、
うん、でも結構なんで、うん、続けるという感覚でいくと自我は、なんしんどいなってなるんでね、
うん
うん、今日やる、
はい、
今日はやろう、
うん
うん、これでいいんですよ、
そうですね、
うん、そう、今日やるぞ、うん、今日やろう、これでいいんです、でこれを継続して、まあ、次の日も今日やろうでいいんでね、
うん、そうそう、うん、で僕は最近ねあれなんですよ、
はい、
やらないよりはやった方がいいな、
うん、
その感覚でね、
うん
うん、やらないよりはやった方がいいでしょう、ほんじゃやろうっていうね、うん、
そう、
もうそんなこう緩い感じでね、
はい、
そうするとねずっと続くんですよ、
そう、緩いのがいいんですよ、
うん、
うん、そうそう、うん、気楽にね、まあ明日のこと考えずにね、
そうそうそうそう、
今日どうしようでいいんですよね。そうするとね、どっかの時点でやることの方が心地よくなってくるので、
うん、
そうなると脳のは、いわゆる心地よい方を勝手に選んでくれるんでね。
そうですね、
うん、それが習慣化なんですよ。
うんうん、
それからあるところまでは、意思を持ってやるけども、うん、あるところからはもう意思はいらなくなってくるので、
うん、そうですね、
うん、そこまでは続けて頑張っていきましょうと。
そうだから面白いもんであれですよね、うん、あのこれやんないとなんか始まらんなというね、
うんうんうん
うん、朝、
はい、
うん、その癖になると、
うん、
もうそれやらないと気持ち悪くなってくるんですよね。
そうそうそう、そんなもんですよね。
うん、だからそうなっちゃえば閉めたもんで。
そう、だからそこまででやめる方がちょっと圧倒的に多くて、
うん、
もったいないんですよ。もうちょっと先にあるのに。
そうね。
うん、だからあとはいろいろな、なんとか瞑想、なんとかなんとかなんとかなんとかでいろいろ試してある人も多いんやけど、
うん、
これ一個でいいんで。
はい。
うん、あの一つこれやなと思うのは見つかったら、
うん、うん、
それ一つだけでいいんでね。
そうね、
みんな一緒ですから、
うん
うん、相性があるんでね。
そうそう、う
ん、相性いいのを見つけていただいたらもうそれをずっと今日やる、うん、今日やるやっていくと、
はい、
はい、いうことでぜひやってみていただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は R さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、最近収入が減ったので将来を考えると家のローンを払っていけるのだろうかととても不安になります。内観すると借金に対しての罪悪感が出てきました。この感情は若い頃親に学費を払わせたことへの罪悪感によく似ている気がします。両親に対しての罪悪感が借金したままでいなさいという現実を作っているのでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
実はですね、
うん、
今回いただいた R さんとよく似た相談というのは、
はい、
この10年間でですね、
うん、
ほんまたくさんいただいておりまして、
お
そらくね皆さんあの心理学とか、うん、スピリチュアルとか、
はい、
心との、まあ、精神ですね、
うん、
心と精神の勉強をいろいろされてきたんじゃないかなと、
はあはあ、
うん、思うんですね、
うん、
ですからちょっとその観念浄化とは毛色が違うというか、
うん
うん、ちょっと違うじゃないですか。
はい、
うん、だから、ね、そこで混乱される方が多いんですけど、まあ相談内容はいろいろ違いますけども、共通点としては、
はい、
この今体験している現実は、
うん、
どんな観念が原因なんだろう、
はい、
という考え方をされているところなんですね。
うん、
うん、ですから出来事や状況を、
うん、こう
観念と結びつけて考えているわけですよ。
はいはいはい、
うん、例えばですね、
うん、
この騒音に悩んでる方がいるとします。
はい、
うん、なぜ私は何度引っ越しても、
うん、
騒音に悩まされるのかと、
はい、
もしかしたら何らかの思い込みが現実化しているのではないだろうか、
うん、
と考えて内観されるんですね。
はい、
でね、過去を思い出してみると、
うん、
小学校の頃にですね、
はい、
隣の席の男子が、
うん、
もうちょっかいばっかり出してくるんで、
はい、
あんまりにもうざくて、
はい、
うるさい、あっち行けと、
うん、
怒鳴ってしまった記憶が思い浮かんできました。
はい、
うん、あの時の男子の想念が、
うん、
今騒音になって私を苦しめてるんじゃないんでしょうか。
はいはい、
うん、なんて考えるわけですよね。
うん、
うん、だいたいこのパターンに入っていくんですけど、
はい、
こうなってきますとですね、
うん、
この自我が作り出すドラマの世界にどっぷりハマってしまうんで、
はい、うん、
これなかなか抜け出せなくなってくる、
そうやな、
うん、まあうん、まさにそうじゃないかっていうね、うん、新たな思い込みが作られてしまうんです、そこでね、
はいはい、
うん、ここにジガちゃんはなかなか気づかないと、
うん
うん、これはね内観ではなくて、
はい、
まあ、脚本を書いていると、
うん、
どっちかというとそういう作業ですよね。
そうですね、
うん
うん、
ですからね、この世界には先ほどねオープニングでも沢さんおっしゃってたけど、
うん、
今この瞬間しかない、
はい、
ね、ですから現実も今この瞬間に作られてるんですよ、うん、
はい、
うん、あの小学校の男子が作ってるわけじゃないってことですね。
そうですね、
うん
うん、
今この瞬間にパッと現れている、
はい、
うん、じゃあ騒音という現実は一体何が作り出しているのかと、
うん、
いうことになるわけなんですけども、
はい、
これはねもうはっきりしてます。
うん、
うん、騒音は感情が作っている、うん、
はい、
ね、そもそも騒音なんてものは現象世界にはございませんと、
うん、
ただの音ですからね、
はい、
うん、だから同じ音を聞いても気にならない人もいれば、
うん、
もう騒音だと感じる人もいる、
はい、
はい、騒音だと感じる人は音に感情がひっついてるわけですが、
うん、
ほとんどの場合ですね、
はい、
その感情って憎しみなんですよ。
あ、
うん、
あ、そうやな、
あ、
うん、
もしね集合住宅に住んでて、上から聞こえてくる生活音などがですね、
うん、
騒音に感じるのであれば、
はい、
これ上の住人を憎んでるんですね。
あ、そうですね、
うん、
うん、
さてなぜ憎んでしまうのか、
うん、
こうちょっと考えてみていただきたいんですよ、
はい、
なぜ憎んでしまうんだろうと、
うん、
どう思われます？もし沢さんがその上の住人が
だあれでしょうね、この静かな生活の中にね、
うん、
そのうるさい音を立てて、
はい、
なんていうやつだと、
はいはいはい、
ね、この騒音立てるやつは悪いやつだという、なんかそんな想念がずっと湧いてきて、それで憎しみが出てくるんじゃないですかね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
僕もそういうふうに考えるし、でね、もう一つ深層心理に入っていくと、
はい、
相手がですね、
うん、
被害を受けている私を無視してるから、
はあはあ、
うん、で自我って無視されるのが一番きついんですよ。
あ、なるほどね、
答えるんですね、
はい、
うん、こうなるとちょっとした音でも騒音に聞こえてくる、
あ、
うん、こんな音がって僕らが思うような小さな音でも、
うん、
そのご本人にとっては、
うん、
もう眠れられないような騒音になってる、実際それ聞こえちゃってるんですね。
なるほどね、
うん、うん、僕イラチな性分ですから、一応しばらく様子を見てですね、音がひどかったら、うん、あ、これはもうあかんわと思ったら、パッと上行っちゃうんですよ、
うんうん、
今まで2回ありましてね、
はい、
沖縄の、まあ、時代のアパートに住んでた時は、上に行ってですね、まあ、うん、すんません、まあ、音がどんどん下に響いてるんですが、
うん、
何をやっていらっしゃいますでしょうかと、
はい、
まあ、こんな感じですよね、
うん
うん、だからね、沖縄時代はその学生がね、
はい、
5、6人いましてですね、
うん、
友達の引っ越しを手伝っていたみたいで、
はいはい、
ちょうどその引っ越し祝いの真っ最中で、
うん、
酔っ払ってエーサー踊ってるんですよ。
あ、そう、
もう薄い天井ですせ、
エーサーをね、
もう踊るなっちゅう話、うん、だけどまあ、でね、この今この喋ってる事務所でもですね、これ週末になると、週末だけなんですけど、うん、
はい、
天井抜けるんちゃうかなみたいな、これドーンドーンドーンっていうね、音というか、これも衝撃がこう上から来るんですよ、衝撃波が、でこれはもうあかんなと、うん、終わりそうもないしと、
はい、
で上、まあ、上へ行くわけですよね、ピンポーン言って、
はい、
そしたらね、あ、まあ僕の年よりちょっと上ぐらいかな、
はい、
おじさんが出てきてあって、 ちょうどその孫が遊びに来てて、
はいはい、
で何やってましたって言ったら、そのベッドの上でトランポリンごっこをやってるんですって、キャッキャッキャッキャッって、その高くジャンプしてドーンドーンって、
はい、
で週末になるともう子供が孫を預けに来おるんですわみたいなで元気なね、小学校の低学年の男の子でしたけどね、あなるほどね、だから週末なのねみたいな、
うんうん、
でね、今もたまに同じような音が聞こえてくるんですけども、
はい、
ちゃんと僕は伝えてるし、
はい、
分かってもらったし、うん、あの音の原因が何かも分かったし、
はい、
もうね同じ音を聞いても騒音じゃないんですよ、
うん
うん、気にならないんですもう、
はい、
はいはいって感じ、あ週末ねみたいな、
うん
うん、でも上の人も、まあ、ちょっとあんまりひどいようだったら すぐもう来てくださいっつって、怒りますんでって気づかなくてみたいな、
うん
うん、だから知っていただいたということで自我もこう黙っちゃうんですね、
うん
うん、ただ憎しみが取れるんですよね音から。
そうですね、
うん、
同じ経験あります。
あほんまですか。
そう、あの上でね、
うん、
あの結構夜遅くまでこうトントントントンカンカンカンってこう落とすんですよね。
はいはいはい、
それでは毎日同じ団地ですから、あの、うんうん、顔ね、あの週に1回ぐらいは顔合わせる人なんですけど、
はい、
それでも結構遅くまでやってるなと思ってね、
うんうんうんうん、
それでたまたまこう顔合わせた時に、
はい、
あの何されてるんですかって聞いたら、あのその方の障害者のね、
うん、
あの施設にこういろんなとこ行って、
はい、
そこで障害者の方のあの回復のためのそのその道具っていうんですかね、
うんうんうん、
それをね、
はい、
いろいろ考えてね工作して作ってるんですよ。
ほうほうほう。
それをあのずっと、うん、あの
何時頃の話、
明日までとかね、あのね
夜中ってことですか。
いや夜中まで行かないんですよ、
うん、
ただまあ9時10時、
はいはいはい、
うん、それであのたまたまねその隣にいた僕の団地の隣にいる方なんですけど、うん、
はい、
その方はあの、うん、一人暮らしのちょっとおばあさんなんですけど、その方がしょっちゅう文句言うんですよね。
うるさいっ
すね、うんうん、
はいはいはい、
まあそんなこう団地の中での一つの揉め事とか、
うんうん、
まあそういうのがあったんですけど、
ね、
まああのそれもね、うん、僕もねその音のがなんでこんな音って気になったんで、
はい、
まあちょっと聞いてみたら、あの障害者の方のためのね、うん、あの一つの道具を作ってるっていうことで、うん、それ聞いた後は
そうそう、
頑張ってやってるなって。
そうそう、あそうなんですね、うん、その憎しみが消えた時にそうも消えるんですよね。
そうだからその時間が気にならなくなくて、
う
ん、
そう、
あやられてるなって言ったらそれだけになるんですよね。
そうやね、
うん、
そ
う
だからね、その喧嘩売りに行くんじゃなくて、あの
そうそう
伝えに行くわけですね。こんな風な音として聞こえてるんでって言って、
う
ん、
そうそうそう、
そうそうそう、それだけでいいんですけど、あのね、うん、観念浄化をやるんであれば、
ええ、
あの浄化をすれば騒音が消えるって思ってる方が多いんです。それはそうではないので、はいはい、うん、あの、うん、例えば上行きゃいいのに行かないんですよね、そういう人に限って。
うん、
うん、もう何とかして観念浄化で消そうというなんか感覚で持ってやってるんですけど、
はいはい、
そうではなくて上に伝えに行くことができないのであれば、
うん、
それを内観すればいいんですよ。
はい、
うん、なぜいけないんだろうと、
うん、そうね、
うん、だからそこに観念浄化を使うべきであって、
うん、
その音をなんとか魔法みたいに消してしまおうと、うん、あの憎しみをもう頭の中で消そうっていうのはできないわけですよね。
そうだからあれじゃないかな、うん、あの観念浄化をすればね、
うん、
上の人があの騒音出さなくなるんじゃないかとか、
そう、そういう人がね、
そういう感覚かな、
うん、それがね実は多いんですよ。
あ、うん、でもそれ無理だわ。
うん、そう、
うん、
それはあの本当にちょっと内観ではなくて、
うん、
内観ってあの浄化ワークってエネルギーワークなんで、
はいはい、
あの想念ですよね。想念ってエネルギー、目の前エネルギーなので、
うん、
そのことに対してどういう想念があるのかということを見ていくわけであって、うん、
はい、
うん、その小学校の頃の男子のっていうのはドラマを作っちゃダメなんですね。
うん、
うん、じゃあ憎いと とか憎い、なぜ憎いんだろうって言っていいわけですからね、私のことを知ってもらいたい、分からせたいみたいなね、出てくるんだから、じゃあもう行けばいいんですよ、
はい、
で行けないんやったら、何々したらどうしようとかいろいろ不安を作ってるので、
はい、
そこをもうちょっと掘っていけばそれを浄化できるわけですから、
はい、
だってその怒ってもないことを勝手に思い込みでやってるわけですから、そこが観念浄化なんですね。
そうですね、
はい、まあちょっとね話あれになりましたけども、
はい、
まあ、今回のRさんの話に戻りますけども、このRさんの問題の原因はこれね、借金じゃないんですよ。
はい、
R さんの場合は不安という感情ですよね。
そうですね、
ね、だから借金をしたのは観念は全く関係がない、
はい、
ね、借金を返す苦というものがあります、それとマイホームを持つ楽というものがあります、
はい、
持ちたいっていうね、それを天秤にかけて、借金をする苦を選んだわけですから、
はい、
これ4対6の法則通りなので、これ自体全く問題がないわけですよ、
そうですね、
ちゃんと選んでますんでね、
はい、
じゃあ、不安だ、ああ不安という感情が問題なんだと、この感情を消すにはどうしたらいいんでしょうかっていう話になるんですけども、
はい、
この不安って消えないんですよ、消そうとする人多いんですけど、
はい、
あの我々は生命じゃないですか、
はい、
生命って生き延びていかなければいけない、
はい、
これがもう使命である本能ですから、不安と恐れっていうのはこう、我々人間の根っこにある感情なんですね、
はい、
これがないと生き延びていけないわけですよ、でよくこれお話ししてますけども、
はい、
ね、崖に近づいても全く何も感じないのであれば、
はい、
そのまま崖から転落してしまうと、
はい、
ああ不安だ恐怖だと、ここでストップってやってるから落ちないわけであって、
はい、
これないと困っちゃうんですね。
そうですね、
ですから不安と恐れは無意識層にあって、
はい、
思考は無意識からやってくるわけですよ、
はい、
ですから自我というのは基本的にネガティブ思考、
はい、
これはもう当然ネガティブなんですよ、だからポジティブ思考なんていう言葉が生まれてきたじゃないですか。
そうですね、
じゃなくて、もうネガティブなんだでいいんですよ、
はい、
別にポジティブにせんと、
はい、
だって我々一瞬先が全く分かんない世界に生きてるわけですから、ね、先のことを考えればほぼ確実に不安になる、
はい、
そのようにプログラムされているわけですね、ですから不安とか恐怖というのは、まあ、危機回避をするための行動を促すアラート、
ま
あ、警告、
そうです ね,
ね、その役割を担ってるわけですね、ですからRさんが感じてる不安というのは、
はい、
非常に自然な感情であると、全く問題がないと、
そうですね、
しかしこれは消えませんよと、なぜなら生きていけないから、
はい、
はい、だからね、不安っていうのは目覚まし時計の、まあ、ベルンみたいなもんですから、
はい、
感じたらそれでおしまい、ですから収入が減ってきているという不安でしたら、まあ支出を減らすか、なんとかして収入を増やす策を考えるか、まあ、いずれにしても行動することじゃないですか。
そうです ね,
ねだって考え続けてもね、目覚まし時計のベルがリンリン鳴って、
そうそうそうそう、
これ何にもならないわけですから、
でも僕も一緒ですよ、だから僕今60、今年ももうじき来月で64になるのかな。
ああそうですか、
で来年65でしょ、
はい、
あと定年来ますわ。
ああそっか、
本当あの仕事なくなって収入なくなりますわね、
考えたらね、
思ったら今の年金だけでは当然食っていけないんで、
なんとかせなあかん、
そう、だからやっぱね、60定年迎えた後はなんかまた職探しをせない いかんなというね、だからそういう思いはね、あのもう今の今っていうか、
はい、
もうずっと前からその思いっていうのはね湧いてくるんですかね。
それはそうですよね、考えたら、もうだって先にそうなるんですからね、
ただまああのだからそれはそれでね、あそんなもんだなと、
そんなもんですよ、考えたら不安になります、
そうそうそう、
だから、ね、だから行動するんですよね、
うん、だからそれなりにね、うんうん、じゃあこういう三段取っておけばいいんじゃないかぐらいな感じでね、
うんうん
うん、だからあの本当に不安に落ち込んでいくとそこに飲み込まれちゃうから、
そう、
うん、だから、
うん、
あれですわ、まあね、でも今は、
うん、
こうして生活してるからね、
うん
うん、だからまあそれなりにおいおい考えていきゃ、はい、その時はその時でまた考えればいいじゃねえかっていうね、なんか非常に無責任なような考え方にね、
うん、
今日この頃なってるんですよ、
うん、やるとき やるんですよちゃんと人間って、
そうそうそう、
うん、やるときやります、うんうん、ですから、結局その時やってきたらやるっきゃないんで、
そう本当それしかないですね、
うん、そう、
うん、そうやるっきゃないんですわ、
うん、だからやるっきゃないところまでほっといたらいいんですよ、
そうそうそうそ
う、うん、でも勝手に彼動いちゃうからね、
うんうん、
だからね、あのもうガンガンベル鳴らしてもしゃあないわけでございまして、でね、よくベルが鳴るんですよねと いう方はですね、次の宣言をやってみていただきたいんですけども、
はい、
これ受け取りの宣言と言います、
はい、
今私は不安を受け取りました、
うん、
と宣言していただいて、
はい、
その不安というエネルギーをですね、
うん、
ずっとじっくり感じてみる、
はい、
でじっくり感じてみてからハートロケットを飛ばしてみてください、
うん、
これね3回繰り返していただくと、
はい、
まあもうベルのもうスイッチオフになってますわ、
はあ、
うん、これだって脳はさっき言ったように起こそうと思って鳴らしてるわけですから、
うん
うん、あそういうことやで、気ぃつけて対策打っときやっていう促しですんでね、
ええ、
うんうん、それ受け取りましたよという、
はい、
うん、宣言ですよね、
うん、
そしたらああそうかっていうもんですよ、
うん、そうですね、
うん、
あそう
そ そう、そうだからね、これをやらんと、まあ、考えて不安だ不安だ考えて不安だ不安だってやってても、
うん、
その不安はもう必ずやってくるんでね、
うん
うん、だからどっかで、ちゃんと受け取ったよやるよって言うとかんとね、
そうね、
うん、
そう、それとあれ最近ね本当に実感してるのがね、
はい、
あれですわね、だから不安ってまだ起こってないじゃんね、
そうそう、
だから起こってないことを今不安なってて困っちゃってどうすんのっていうね、
はい、
うん、だから本当にね今ないことを今、
うん、
あの怖がってるとか、
うん、
不安に思ってるとかっていうのはなんかすごいバカバカしくなっちゃってね、
そうよ、
うん、だからね、うん、もし本当にそうなったらその時に困りゃいいじゃねえかって、はい、
そうなんですよ、
うん、だから今何もね、
うん、
起こってもいないことを頭に描いてね、
うん、
その中で怖がっちゃってどうすんのってね、うん、それね、本当実感したらねバカバカしいですわ、
う
ん、
そうです
なっちゃってね本当に、
どなたかが書いてましたよ本に、
うん、
心配事の9割は起こらない、
うん、
ですって、で、はい、それをちょっと、深めていくと心配事の 96% は起こらないらしいですね、
あ、
うん、で実際にはね、
うん、実際にね、
うん、その起こらないことに我々はどれだけ時間をと感情、っていうエネルギーっていうものですからね、
うん、
エネルギーを使って時間音というものを無駄にしているのかと、
ね、
うん、だからね、否定するんじゃなくてもう、アラートとして受け取って、
はい、
じゃあどうしようかっていうところに展開していけばいいわけであってね、
うん、
うん、ずっとそんな考え続けても仕方ないわけですよ、
そうだからね、うん、本当ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようっていう、 それがこう充満しちゃうんだね、
そうで一回考えたんやから、うん、もうそれでいいじゃないですか、同じことを繰り返し考えたって何にもならないわけですからね、そういう形でね、了解分かったって感じでね、
はい、
次のステップに進んでいただきたい、
はい、
のが楽ですんでね、
うん、そうね、
はい、それとですね、まあ、あれこれ考えちゃいますと、
うん、
まあ、思考が今と過去をつなげて、
はい、
適当にドラマを作ってしまいます、
はい、
今日のご相談もありましたように、
うん、
でもしね考えてみていただきたいのは、もし出来事の原因が全て過去にあるのなら、
はい、
ね、臨時収入があったのは、
うん、
ね、石につまずいて転んだのは、
はい、
晩御飯がサバの味噌煮だったのは、
はい、
一体どんな観念が現実化したのだろうと、うん、いうことになんなきゃおかしいわけですよ。
そうですね。
ですよね。出来事の、うん、が全部原因が観念である。
うん、そうそう。
うん、これね、自我ってね、
うん、
良い現実は、
うん、
ラッキーで済ますのに、
はい、
アラッキーで済ますのに、
うん、
ネガティブな現実は、
はい、
原因を探ろうとするんですよ。
うん。本当そうだね。
そう、そういう習性がある。
はい。
うん。ですからね、その修正をちゃんとね理解していただいて、
はい、
あ、やってるわと、
うん、
またやってるわということをですね、
うん、
ぜひね、まあ、日常の中で気づいていただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。